こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。トイ試テストへ初めて挑戦。まずは350点は、トイ試を初めて受験する日本人学習者、とりわけ英語への苦手意識が強く、何から始めればよいか定まらない層に向けた入門的なトレーニング書である。刊行当時の TOEIC 受験者には350点前後で伸び悩む人が少なくなかったという問題意識を背景に、著者はこの水準を基礎的な到達目標としておく。本書の特徴は、得点技法だけを並べるのではなく、企業内英語難民と呼ばれる不安や回避意識にも目を向け、学習を開始・継続するための心理面と実践面を接続している点にある。内容は学習への導入、教材を用いるトレーニングの目的と方法、最初の1ヶ月の進め方、演習・巻末の記録シートで構成される。短期間で万能な成果を約束する本ではなく、TOEIC のスコア向上に魔法はないという前提から、初学者が反復可能な学習習慣を作ることを目的とした一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に350点を低い点数ではなく学習再開の基準点として扱う。本書は350点を単に成績表上の数字としてではなく、英語学習を立て直す際の具体的な通過目標として設定している。高得点向けの TOEIC 本では、速読複雑な文法処理、設問形式への高度な対応が前面に出やすい。それに対し、本書が対象にするのは、試験への初挑戦者や、英語に長く距離を置いてきた学習者である。この層にとって重要なのは、難しい教材へ急に移ることではなく、自分が現在どの程度の英語を処理できるかを把握し、到達可能な範囲で練習量を確保することである。350点という目標は、学習内容を基礎へ絞り込み、曖昧な英語力をつけるという課題を日々の訓練へ変換する役割を持つ、また一定の基準を置くことで、模試の結果を自己否定の材料ではなく、次に補うべき技能を示す情報として扱いやすくなる。本書の位置づけは、上級者をさらに伸ばす攻略本というより、TOEIC 学習の入り口で止まりがちな人に、最初の足場を与えることにある、次に英語難民という問題設定で職場の英語不安を可視化する、英語難民救済センターというシリーズ名と、心のエンジンスタートという導入は、本書が技能不足だけでなく、英語に対する心理的な停止状態を問題にしていることを示す。職場で突然英語対応を求められる可能性や、TOEIC スコアが評価の一部になる環境では、苦手意識そのものが学習回避を強めやすい、学ぶ必要を感じるほど自分には無理だという感覚が先行し、教材選びや受験申し込みすら進まないという循環が生じる。本書は英語ができないことを個人の怠慢だけに還元せず、まず訓練の入り口を整える姿勢をとる。この視点には実用的な意味がある。初学者への支援では、難度の高い課題を与える前に、継続できる手順と小さな確認可能な目標を示す必要があるからである。ただし、この枠組みは不安を言葉にして終えるものではない。心理的な抵抗を認めた上で、以後のトレーニングと記録へ済ませるための動線として働く。TOEIC を英語への適性判定ではなく、再訓練を始める契機として捉え直す点が本書の特色である。さらに、スコアアップに魔法はないという反復訓練の原則。本書は TOEIC試の点数向上に魔法はありませんと明示し、近道や1回限りのテクニックへを抑える。この原則は地味に見えるが、初学者系の学習設計では重要である。試験対策の情報が多いほど学習者は教材や方法を次々に変え、実際の練習時間が不足しがちになる。本書は、定められたトレーニングを繰り返し、理解度や実行状況を確認するという、再現性の高い進め方を中心に据える。 TOEIC では音声を聞いて意味を取る、基本的な語句や文の働きを捉える、問題文と選択肢を処理するといった複数の基礎動作が求められる。これらは助言を一度読んだだけでは定着せず、動詞の作業を継続して初めて負荷が下がる。本書の価値は、個別の裏技を誇張することではなく、練習の目的を意識させながら学習を行動として積み上げる点にある。一方で、350点を大きく超える段階では、語彙量、読解速度、弱点別演習などを補う必要がある。本書は万能な終着点ではなく、基礎訓練を習慣化する出発点として読むのが妥当である。そして、最初の1ヶ月を区切り、実行可能な学習計画へ落とし込む。本書には、最初の1ヶ月間のトレーニングが示されており、学習意欲を抽象的な決意のままにしない構成になっている。英語が苦手な人にとって、毎日勉強する、TOE 頑張るといった目標は広すぎる。何をどの順序でどの程度行えばよいかが不明なため、忙しい日に中断しそのまま再開できなくなる。本書が初月という区切りを設ける意義は、長期目標を比較的短い実行単位に分け、取り組みの開始コストを下げることにある。 計画は試験日までの全工程を精密に予測するためだけのものではない。一定期間に同じ型の訓練を行い、自分にとって無理のない量、理解できる範囲、つまずく箇所を確認するための枠組みでもある。特に初受験者はいきなり本番形式の得点だけを追うより、日常的に教材へ触れるリズムを先に確立した方が試験への抵抗を小さくできる。本書の月単位の設計はその後の学習を自力で調整するための原型となる。仕事や学校の予定は人により異なるため、提示された枠組みを守ること自体ではなく、継続可能な頻度に調整することが重要である。最後にトレーニング記録シートで学習を可視化し、継続を管理する巻末のトレーニング記録シートは本書を読むだけの解説書ではなく、実行を伴うワークブックとして位置づける要素である。初級段階では学習成果がすぐに点数や会話力として現れないことが多い。この時記録がなければ学習者は何もできていないと感じやすく、中断の理由を増やしてしまう。記録シートは実施した訓練を残し、学習の空白や継続日数を確認できるようにする。これは根性論ではなく、行動を観察可能にするための仕組みである。また、できなかった日を把握することは失敗の証明ではない。予定教材の難度、学習時間の設定など、続かなかった原因を見直す材料になる。TOEIC対策では、模試の正答数が注目されやすいが、初受験者の場合、まず必要なのは練習を反復する土台である。本書は記録を通じて、結果だけでなく、過程を管理する視点を導入している。もっとも、記録欄を埋めることが目的化すると、本来の英語処理の練習が薄くなる恐れもある。シートは厳格な査定表ではなく、学習を再開しやすくする簡潔な補助具として用いるのが適切である。結論として、本書は TOEIC を初めて受ける人、過去の英語学習で苦手意識を強めた人、あるいは職場上の必要性を感じながら学習の着手点を見失っている人に適している。特に、600点や800点を前提にした対策本を開いて、難しさを感じた読者にとって350点という近い目標。最初の1ヶ月という区切り、記録シートという構成は実用的である。得られる利益は短期的な得点予測よりも、TOEIC対策を継続可能な行動へ分解する考え方にある。学習の必要性を感じても動けない状態を、毎回の訓練と記録によって扱える課題へ変えようとするからである。同種の入門書には、品質問題や解法を効率よく提示するものが多い。その中で本書は、英語難民という表現を通じて初学者の萎縮を正面から扱い、精神論に終わらせず、訓練計画へ接続する点で異なる。ただし、刊行時期の古い本であるため、現在の TOEIC 形式に完全に合わせた問題演習は、新しい公式教材などで補うのが望ましい。本書は最新形式の総合攻略書としてより、英語学習を再始動するための基礎的な運用ガイドとして価値を発揮する。ご支援いただける場合は、千田純一ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。